さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食、今週も始まりました。私は結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんです。皆さんいつもありがとうございます。今週もね、よろしくお願いいたします。自分でもびっくりしたことが今週ありまして、最近ほら、裸足でね、暖かくなってきたんで、裸足で過ごして、裸足で外を歩き回ってるんじゃなくて、家の中を裸足で歩き回ったりとか、することもあると思うんですが、それで、靴下履いて出かけようと思って、いつもの通り、靴履いて、そうするとね、あれ、なんか左の足の親指の付け根がなんか痛いなと、石ころでも入ってんのかなと。でね、急いでたんで、朝なんでね、急いでたんで、石ころのこと、あとで出したらいいやと思って気にせずね、そのまま、お仕事に出かけまして、それで、なんとなく違和感はあるものの、そんななんかこう、なんていうの、靴脱いで石ころをこう出すことあるじゃないですか。 あそこまでの雰囲気じゃなかったんで、そのままね、丸一日お仕事をして、で家に帰ったと。で、家に帰って靴脱いでこう家の中入ったら、あれ、なんかやっぱ当たってなんか痛いぞと。靴脱いで家の中入ったのに痛いってことは、靴の中の石ころじゃなかったんだと思って、靴下脱いで足の裏をふってみたら、なんかね黒いもんがあったんですよ、足に。で、トゲがね、トゲ刺さったまんま丸一日ね、仕事しちゃいましたよ。で、こう一生懸命ね、パッと取って、そしたら、パッと取ったら、あれね、先っぽの細いとこだけがこう残っちゃったりとかさ、するんですね。で、ガサツなもんですから、手でピュッて取って、そしたら案の定残ったんですよ、先っぽがね。で、先っぽ残っても痛いじゃないですか、トゲって。先っぽが残るから痛いんですよ。どんなちっちゃいやつでも痛いじゃないですか。で、それをね、こう、ピンセットやら、ちっちゃい、ハサミやら、チョキチョキして、ヒュッて、苦戦して抜いて、で、オロナインつけて、絆創膏貼って、で、そのまま、一応ね、治ったんですけど、あとでさ、トゲが刺さって取れない時どうしたらいいのかっていうのをちょっとググってみたんです。今トゲ刺さって悩んでる人が、これ聞いてる人にいるとは思えないんですが、もしもの時のために皆さんにね、ちょっと教えておきたいなと。で、浅く刺さったトゲは自然と抜けるそうですね。トゲを抜く人はまずしっかり手を洗いましょうとか、トゲが刺さった部分を消毒しましょうとかね、当たり前のことが書いてあるんですが、これ浅く刺さったんじゃなくて深く刺さったやつね。ね、そういう場合、なかなかピンセットとかで取れない場合、医者に行けと、外科か皮膚科に行った方がいいよと書いてあるんですが、民間のね、昔からのおばあちゃんの知恵みたいなので、なんかね、蜂蜜つけるとふやけてきてトゲが取れやすいとかね、そういう話があるんですよ。もし足の裏に蜂蜜つけるのはどうかと思うんですが、中で蜂蜜がいいと。あとね、ニラとかネギ、これをよく揉んで汁を出して患部に貼り、1日ほど置くと外に出てくると言われています。それから梅干し、深く刺さって先端が見えないときに、果肉の部分を刺さった部分に押し当てて、それで塩分濃度が高いために、水分が皮膚のね、組織の外にこう出るね、お漬物みたいに外に出るのを、その作用を利用して、数時間を要するけれども、トゲも一緒にその水分と一緒に出てくるぞという、おばあちゃんの知恵袋 ね、もうみんな病院行くなりなんなりしてくださいね。これおばあちゃんの知恵袋ね、あの夜中とかね病院やってない時だったらこういう方法もありますので、ぜひ、トゲが刺さった時には思い出していただければと思いますよ。それで今日のテーマなんですが、春なんでね、あの彼女のお母さんに会いに行く、彼女お母さんだけじゃなく彼女の家に挨拶に行く人も、まあ、菩提樹のね、あの交際中の方にもいらっしゃるんですけども、彼女の家に挨拶に行くという時に気をつけたいことをお話ししたいと思います。で、音楽はクイーンです。一番、まあ、有名どころ行ってみたいと思いますよ。 We will rock you。 はい、ときめき婚活定食です。今日のテーマ、彼女の家、実家ね、親御さんとかがいるところに行くとき、ご挨拶に行くときですね。そのときに気をつけたいこと、いくつかあります。まあね、お父さんに会うよりお母さんの方が少し気が楽ですよね。なんかこうご挨拶に行くときに、で、ご両親が待ってるところに、特にこうなんか一人娘さんとかね、そういうところにご両親揃っていらっしゃるところに会いに行くよりも、とりあえずお母さんから先に会っとくっていうのは一つ自分のハードルを下げる、ことになると思うんです。まあ、ちょっとご実家が遠い場合はあれですけど、近所の時は先にお母さんに会いに行ったらどうかなと思います。で、お母さん受けをよくしておくと、お父さんがたとえ厳しい人でもなんとか乗り越えられますので、まずはお母さんをね、これから実家に行くときにっていうお話なんですが、お母さん受けを重視した物事の考え方を、していきたいと思います。まず、お母さんに会うときに大事なこと、清潔感です。清潔感、まあ、女の人はね、どんなに、ね、若い人でも年取った人でも、もうね、清潔感があればとりあえずはいい印象になります。ちゃんとね、洗濯した服を着ていく、当たり前ですね、洗濯した服またはおろしたての服を着ていく、で、普段よりもちゃんとした風に見えるテイストのものを着ましょう、ね、で、服装っていうのは結構ね、イメージ大きいんですよ。ちょっとチャラい人もピシッとしたスーツとかね、まあ、襟付きのシャツを着るとピシッと見えるんです。これがなんで、できるだけ襟付きの服、そしてジャケットを着ていかれることをおすすめします。で、ダメージジーンズとかね、やめた方がいいですね。穴開いてますよってやつですね。はい、次、心から礼を尽くす、礼を尽くす、ね、ように努めましょう。挨拶はね、みんな考えていくんです。はじめまして、なんとかと申します、いつもなんとかちゃんにはお世話になっております、よろしくお願いします、ここまでは考えていくんですけど、この先、挨拶の先をあんまり考えてない人が多いんですね。まあ、考えてね、用意していくことはないんですけれども、まず、タバコは吸わないこと、タバコ吸う人は絶対タバコは吸わないこと、そして、なんていうんですか、丁寧にお話しする、落ち着いて話す、語尾を伸ばさない、なんとかで、なんとかのって言わない、語尾は落ち着いた風にしてパッと切る、なんとかです、ね、そして、そわそわしたり挙動不審な感じにしない、ちゃんとね、視線をあまりこう揺らさない、これがこう落ち着きのある態度に見えて礼を尽くしているように見えるんですね。そして次、もしお母さんと話が噛み合わなくてもニコニコしましょう。もう笑顔が大事です。これは女の人は笑顔、やっぱ男の人の笑顔好きなんですよね。安心する、これはお母さんに向けた笑顔だけじゃなくて彼女にも同じなんですけども、緊張していて顔が硬くなるとあちらも硬くなるので、ニコニコしていましょう、ね、朗らかな人はいい人ねって 言われます。もし何か失敗しても笑顔は多少の難を隠してくれますね。あのニコニコしてみましょう。口角上げてね。次、完璧な敬語は難しくても丁寧な会話を強く強く意識する。はい、できるだけ敬語でね、変な敬語でもいいですね。最近いますよね、敬語が変な人、あのテレビに出てるね、あの人でいますけども、変な敬語はねちょっと かわいいなって思ってもらえますので、いいんですよ。目上の人には慣れ慣れしい態度を取るよりも変な敬語でもいいから敬語を使った方がいいです。そして次、手土産。手土産です、皆さんね、うちの近所の美味しいあのケーキ屋さん あのロールケーキとかさ、そういうのでいいです。自分家のもの、それかお母さんが何好きなのか彼女に聞いといて、その彼女から聞いたんですけどって前置きして、お母さんこれ好きって聞いたのでって言って、そのお母さんの好きなのを持っていく、これはねいいですよ。これは前もってできることなんで、彼女にね、お母さん食べ物何好き、お菓子とか好き、甘いもんとしょっぱいもんどっちが好きとかね、そういうのを聞いて、お母さんの好きなケーキ屋さんにね行くとかね、そういう気遣いをすると、あらこの子いい子だわと、物に弱い、甘いもんに弱い、特に私ら世代のね、女の人はちょっと物をもらうと喜んじゃいます。あまり物をもらわなくなる年頃なので、でプレゼントとかあんまりいただかなくなる年頃なので、そういうね若者からね、自分の好きだって聞いたんでってもらうとね嬉しいですよ。これ次、自分をよく知ってもらうために質問されたことには誠実に答えましょう。あなた何やってんの、お仕事何って聞かれても、きちんとどんな仕事ですとね、ちゃんと答えましょう。矢継ぎ早に質問が飛んでくる人もいますよ。私ら世代のね、親世代ね、のおばちゃん、いわゆるね、君たちからするとおばちゃんですよ。ね、質問好きです。あら、あなた、何、好きな食べ物何とかね、いつも何やってんの、二人でどこ行ってんの、昔部活何だったのとか、もうね、聞きたい放題聞きます。そしてまあいいよね、自分の過去のこととかさ、答えられる簡単な質問とかはね、まあ、誠実に答えていけばいいんだけど、うちの何々ちゃんと将来どうしようと思ってんのとかいう壮大な質問をされた場合です。これがちょっと考えてなかったりとかしたらちょっと困ると思うんですが、これはね2人で相談して決めたいと思います。うん、これでいいです。決めてないことはこれから2人で考えますと言ってくださいね。正直にこの答え方が一番いいです。勝手な、ね、彼女のことをほったらかしで、彼女との将来のことを自分だけで考えてることを喋るのは彼女にとっても NG だと思うので、これから一緒に考えていきたいという答えが一番正解だと思います。はい、結構真面目な今日話ですよ。次、絶対にしてはいけないのは彼女を呼び捨てにしない、大事にしているっていうことを言葉でアピールするね。お前とかね、こいつとかね、絶対言っちゃダメです。なんとかちゃん、なんとかちゃんがいつも優しいですとか、なんとかちゃんのおかげでいつも楽しく過ごしていますとか、そんな感じで彼女のことをね、ちょっと持ち上げる。あまり持ち上げるとね、これがまたね、あまり持ち上げすぎるとまたみたいな話になるので、ちょっとね褒める、ちょっと持ち上げて大事にしてますっていうふうに言うと、もうお母さん、うちの娘大事にしてもらってるっていうのはね、一番喜ぶことなので、そしてほら、お母さんにしたように娘にもしてくれてるんだって思ってもらえる、さっきのプレゼントじゃないけど、こうね、いつも優しくしてもらってるんだわっていうのが分かると、優しくしてもらう、娘を優しくしてくれる男の人にお母さんを優しくしますよ。これはまあお父さんにも言えることなんですけど、 まあとりあえずお母さんについてはこんな感じで乗り切れます。なんでまずお母さんをクリアしてから次、まあ、あの最大のねハードルでありますお父さん、ここに向かっていく、まあ、準備がこれで整うということだと思います、ね、この春ご家族に会う予定の方、ぜひ参考にしていただければと思います。では今日はクイーンを特集しています。ね、みんなが知ってるやつを流しますよ。 We are the champion。 I paid my dues。 はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いとか婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談やリクエストなどありましたらどしどしお寄せください。また菩提樹という結婚相談所のお店をやっております。ぜひご来店ください。菩提樹金沢店は泉ヶ丘泉の図書館の斜め前です。富山のお店、国道41号線掛尾町交差点のそばです。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りしてください。お待ちしております。ですね、この間病院行ったんですよ。いつも私ちょっと喘息持ちなんでね、喘息の定期的に病院に行ってるんですけど、そこでね、今最近名前で、大きい病院だとね名前で呼ばないで番号でね呼ばれるんですけど、番号で呼ぶんじゃないってね大声で怒鳴ってる年配のお父さんがねいらっしゃったんですよ。囚人じゃないんだから番号で呼ぶなって看護師さんをこう指差しながらねすっごい剣幕で怒ってたんですが、ねえみんな番号で呼ばれてんじゃんね。しかも何百何十何番の方とか お客様とかって呼んでるのにね、普段だってねマイナンバーも自分ついてますしね、自分に番号がついてないっていうのはちょっと今考えられないことなんですけど、やっぱね年配の方はね、名前で呼ばれないで番号で呼ばれてもわからんと、おっしゃったんですね。わかんないのはわかるよ、わかんないことに怒ってるんだと思うんだけど、普通はね。だけどこう囚人じゃないんだって叫んでたのがすごいなんかそういう風に捉える人もいるんだなと思いましたね。まあね、皆さん番号で呼ばれることにそろそろ慣れて いかなきゃいけないんじゃないかなと思います。はい、で、囚人じゃない、こんな話すいませんね。はい、で今日はクイーンを特集しておりました、キラークイーンね、クイーンってほらね、ちょっと見た目ね、フレディ・マーキュリーがね、なんかこうね、上半身裸とか胸毛がすごいとか、こう見た目がびっくりしちゃって、あっちばっかりにちょっと印象がいっちゃってる人もいると思うんですが、ものすごいコーラスの綺麗なバンドなんですよ。言われなくても分かってる、そのコーラスが綺麗だなっていうね曲をね今日かけながらお別れしたいと思います。キラークイーンですね、そちらを聞きながらお別れしたいと思います。パーソナリティは菩提樹オーナーのさかにゃんでした。それでは皆さんまた来週、さよなら。